先週この礼拝の中で柴田先生がご自身の経験を踏まえてお話をしてくださいました。ですから先週から柴田先生がどのような気持ちと思いと物語を持って総額をしてくださっているのか、ずっと心の中に留めていました。ですから先ほど聞いた戦争や聖火の伴奏は、おそらくそのお話を聞いたすべての人にとっては今までと違って聞こえたと思います。人が何かをするとき、何かを始めるとき、または何かをやめるとき、それぞれの物語があって、それを知っているか知らないかによって大きく心に響くものが全く違うということを伺いました。そしてそのお話の終わりに、祈りは必ず叶う、そのようにお話をしてくださいました。祈りは必ず叶う。私はそれを聞きながら、ああ確かにそうだなと思いました。でも同時にこうも思いました。もっとしっかりと祈るということに向き合わなければダメだな。なぜなら私もいつもお祈りをしていますが、たまに祈りなんて叶わない、神様は答えてくれない、そう思う時があるからです。祈りは必ず叶う、確かにそうです。でもそれと同じぐらい確かな実感を持って、祈りは叶わない、私自身そういう体験もしたことがあります。ですから祈るとき、実は必ず叶うと思って祈っているよりも、叶えてくださいますか、それともダメでしょうか、そんな戸惑いや、または神様に対する不安のようなものもあります。じゃあ祈りは叶わないこともあるのか、その答えは、叶わないことはありません。祈りは必ず叶います。でも、大切な前提があります。それは、今日聖書で読んだように、私たちが祈るとき、その祈りが神様の思いにふさわしかったら、神様が望む祈りだったら、それはすべて叶うということです。例えば私に大嫌いな人がいて、心から死んでほしいと思った。その時私はそれが正しいことだと思って、この人が死にますようにと祈り続ける。それは叶うでしょうか？当然叶いません。私にとって祈りでも、その相手にとっては呪いになるからです。それが神様の思いにかなっているかどうか、それは答えは明白です。それは神様の望んでいない祈りだから叶わない。祈りがいつか叶うというとき、その前提には神様が求める正しいものであるかどうか、それが大切なものになります。私の母親もクリスチャンです。で、数年前その母親はこんなお祈りをしてました。10枚ぐらい宝くじを買ってきて、家にある祭壇の前に置いて、母親はこう祈っていました。どうか3億円当たりますように。このお祈りは叶うと思うでしょうか？皆さんどうですか？叶うと思う人、じゃあ叶わないと思う人、ほとんど全員の方が手を挙げました。母親はそう、まあある意味祈っていました。で、結果なんと当たりませんでした。当たったら多分僕今ここにいないかもしれませんね。 母親は3億円当たりますように、そしてその後こう願っていました。もし3億円当たったら古くなった地元の教会を建て直します、そうお祈りしていました。確かにそれは一見神様が求めているようなお祈りにも聞こえます。でも叶いませんでした。そしてその祈りを傍らで聞いている私自身も叶わないと思っていました。そこでこう母親に話しました。お母さん、3億円なんて当たるわけないよ。そしたら母親は、なんで当たんないの、神様のために教会を建て直すんだから当たるに決まってる。それに対して私はこう言いました。3億円当たったら教会を建て直すって言うけど、今のお母さんにもっとできること、やるべきことがあるんだと思うよ、そう言いました。建て直すことができなくても、時間があったら教会に行って掃除をする、教会のためにちょっとずつでも貯金をする、おそらく教会を素晴らしいものにしたいという思いであっても、自分にはまだまだ努力できることがある、すべきことがある、それをほったらかしにして棚からぼた餅みたいに3億円ください、そしたら教会建て直します、それは神様が求めるものではありません。母親がもしこう祈っていたら、きっと3億円は当たるんだと思います。3億円を当ててください。私は今までできる限りのことをしてきました。できる限りのものを捧げてきました。もう私には何もありません。それでも教会を何とかしたいんです。本当にそうしたとき、きっと願いは叶うんだと思います。皆さんももしこれまでお祈りをしたことがあって、そのお祈りが届かなかった、叶わなかったと思うとき、もしかしたら求めているものが違っていたのかもしれません。祈っているものが神様の御心ではなく、自分だけのことを考えていたのかもしれません。どんなに真剣に答えても、どんなに真剣に祈っても、答えが簡単に得られないことはたくさんあります。今の母親の3億円の話は笑い話のようですが、もう一つお話があります。母親には姉がいました。その姉はがんで27歳ぐらいの時に亡くなりました。母親は自分のお姉さんを助けてほしいと神様に祈ったそうです。どうか私のお姉さんを助けてください、何とかしてください、本当に祈り続けました。でも結局その祈りは叶わず、おばは亡くなりました。母親はこう思ったそうです。こんなに祈ったのに叶わなかった。それから母親は10年以上教会に行くのをやめたそうです。この祈りは間違っていたのでしょうか、合っていたのでしょうか、神様はどうその祈りを受け入れたのでしょうか。その答えは私には今でも分かりません。自分のお姉さんの命を心から伸ばしてほしいと思った。なぜそれが叶わなかったのでしょうか。私には分からないけれど、こう思う時があります。人の命は人の望みではどうすることもできない。死んでほしいと思うことも、長く生きてほしいと思うことも、人の人知をはるかに超えたものです。それはまさに神の考え、計画がある。 その意図は分かりません。だから命を縮めてください、伸ばしてください、そう願うことよりも、その人がどのようにどれだけ恐怖や不安を取り除かれて神様のもとへと行くことができるのか、それを祈る必要があるのかもしれない。母親はその時、お姉さんを助けてください、生かしてくださいと祈りました。でも叶わなかった。母親がその時分かりました。お姉さんの命はもう伸びないかもしれません。それならどうぞ苦しみを取り除いてください、安らかに天国に行けるようにお姉さんを支えてください、そう祈っていたら祈りは叶うんだと思います。祈りに対する答えは簡単には出ません。でも私たちが祈った祈りが本当に神様の心にご計画に受け入れられるものなのかどうかをしっかりと考えていく必要があります。皆さんがもし立派な保育士になりたいと願い祈るとき、その時大切なのは、自分が素敵な保育士になりたいから、自分が幸せになりたいからそうしてくださいと祈るのではなく、自分がそのように立派な保育士になることによって一人でも子どもの豊かな成長を、そして子どもに幸せをもたらすことができるように、自分のためではなく、これから先自分が関わる子どもたちのために、私を素敵な保育士にしてください、そう祈るのであれば必ず叶うと思います。自分が願う祈りが誰のためなのか、何のためなのか、それを考えて祈るとき、祈らない、叶わない祈りと叶う祈りの違いがわかるはずです。これから一緒に叶う祈りを、ふさわしい祈りを一緒にすることができるように時間を過ごしていきたいと思います。